タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は、2月の21日。昨日ねめちゃくちゃ暖かかったんですよ。と思ったらね、今日めっちゃ寒い。寒暖差で皆様やられていないでしょうか。僕は割と気にならないタイプなんですけど、まあ少しね花粉が来てますね。ただ今年はね、私のハンドルネームの由来にもなったビタミン D のサプリを飲んでますんで、結構今んとこはね効いてるなっていう感じしますね。僕がなぜこの反応なのかっていうと、僕がちょうどツイッターを始めるときに花粉症で何がいいかっていうふうに調べたら、ビタミン D のサプリがいいぞということで、飲んでたらね花粉症が結構効いたんですよ、花粉症に。なんで、じゃあ今飲んでるサプリの名前にしようみたいな感じで、まあ、ビタミン D っていうね、最初ツイッターを始めたんですけど、まあ、そこからポッドキャスト始めて、ビタミン D って自分で名乗ると長いなっていうのに気づいて、ビタ D にしたんですけど、まあ今やね結構知り合いとか、まあツイッターのねお知り合いにも、まあビタ D さんとか D やんとか呼んでもらえるようになったので、まあなんだかんだもうこれの判例以外を使う気にはなれんなという気がしてますね。まあ判例の話と、あとは、あれですね、前回ちょっとお話ししたんですけど、1月の2021の関東遠征の、会った人の話をちょっとしていこうかなと思ってます。オープニングトークでね、まあ2021ねで結構いろんな人に会ったんですけど、20日は最初にスターダムのレビューの時にも話したんですけど、まあ、テルイさんとテルゴディさんとね、一緒に合流してスターダムを見に行って、でそっからね一杯引っ掛けてからテルイさんと別れて、でそっから町田に向かったんですね。で町田の駅で八鴨さん、20日のプリキュアライブを終えた、八鴨さん、過去ラム会長ですね、ラム会長と合流して、ついにあの町田の主って言ってもいいのかな清治さんこと茶道アラクラシと飲んでまいりましたよ。いやー楽しかったっすね。いきなりね、会った瞬間にハイボール渡してくるっていうのがね最高でしたね。まあちょっと前にねトップごと飲み会でやってたカンカンのゴミ箱をかぶろうとする、かぶるムーブをやろうとするっていう、でいきなり会った瞬間にハイボールと、あとはヤカモさんとタココラモンドを始めるっていうね。いやー町田駅めっちゃうるさかったなーと思ったんですけど、町田駅が結構なんか騒がしかったんでそんなに目立ってはなかったですね。でまあ夜飲んで、で次の日はまああとはプリキュアライブメンバーですね、師匠とかヨカタンパイセンとか、はい、レイさんとかね、あの辺りと一緒にプリキュアライブの前に、飯食って、でプリキュアライブに挑むという流れでしたね。はい、本当ねなんかこう友達というか知り合いが増えたな、友達でいいかな、友達いいかなっていうか僕は友達だと思ってるんで、結構ねこう僕より年上の方が多いんですけど、それでも結構まあ可愛がってもらって、 仲良くさせてもらってるなっていうのはありがたいし、なんかこう普段の日常とは違う、メンツで楽しめるっていうのが、まあこういうこう SNS をやっててよかったなと思う瞬間ですね。またね、みんなで集まってやりたいなと。ただやっぱりなんかね、こう行って集まるっていうよりはなんというかね、前田光代方式で、たまたま行ったらたまたまおるぐらいの方がね、こう気楽でいいなっていうのもあるんで、皆様ね、同じ会場で一緒の会場になったら気軽に声をかけていただけたらなと思います。はい、ということで本日のテーマトークに移っていきましょう。今日のテーマトークは、2.21 最近の話です。それではどうぞ。本日のテーマは 2.21、最近のことということで、今ね、日付を今日何日だっけと思って2月21日だなと思って、確認したら、そういえば2月21日弟誕生日ですね。今めっちゃ今確認せんかったら多分思い出さんかったかもしれないんですけど、誕生日だな弟。ちょっと LINE しますわ。なかなかね、なんか家族の誕生日って結構忘れがち、親の誕生日とかもね、なんか僕結構忘れがちというか、まあ親の誕生日とか家族の誕生日すらあんまりこう思い出さないんで、まあ人の誕生日なんて全く思い出さないんですけど、いや今日確認してよかったっすね。これでちょっとね LINE は送れるかなと思います。はい、最近のことということで、まあ、なるべくちょっとプロレスの話をしたいなと思ってますんで、まずはですね、昨日の夜見た話だと、ローですね、アベマでロー、最近はね結構ローをこう流し見しながら、まあ、火曜日の夜を過ごすっていうパターンが多いんですけど、まあなんかいいっすよね、こういうこうチャラッと見ながら、普段のね日常生活を送れるみたいな感じ。まあ結構ありがたいなと思いますよね。なんかこう気合い入れてよし見るぞみたいな感じじゃなくて、何気なくこうつけて何気なく映ってるものになんかこうプロレスが映ってるっていうところが結構ありがたいなと思います。昨日はねちゃんと見れたのはほんとセミとメインぐらいですね。セミがチャド・ゲイブルと、アイバーのシングルマッチで、メインイベントが、ジェイ・ウーソとグンターのインターコンチネンタルのチャンピオンシップと。チャド・ゲイブルはね、アルファ・アカデミーで結構コミカルをやりつつも、まあ、アルファ・アカデミー自体がレスリング仕込みの選手が、いるということで、チャド・ゲイブル強いっすね。セミの後のメインで結構ジェイ・ウーソがスピアを連発する場面があるんですけど、まあ、スピアだけで言ったらやっぱチャド・ゲイブルの方が良、まあ、かったっすよね。WWE ってこういう技かぶり的なところはいいんですかね。まあちょっと質が違うんですけど、まあ結構重い感じのねチャド・ゲイブルの、まあ、スピアに比べて、まあ、ジェイ・ウーソーは結構スピードで、連発することによって結構展開を変えるっていう感じだったので、まあかぶってはないのかなとは思うんですけど、 まあそれでも結構まあ技かぶりじゃないですか。それはいいのかなとか思いつつ、
うん、
でチャドゲイブルね、アイバーをジャーマンで投げて、で、アイバーのねムーンサルトも余計の、自分がすっげー綺麗なムーンサルトから、キックアウトされたところを、アンクルロックアンクルで、タッパーガッタ勝ちと、あほぼ完勝みたいな内容でしたね。あえこんなあれなんだと思って、アイバーが僕もうちょっと格が高いと思ってたんで、うん、そんなにあれなんですね、うん、こうあこういう勝ちなんだ、勝ち方できるんだみたいな感じが結構驚きました。うん、ではメインが、ジェイ・ウーソとグンターの、チャンピオンシップで、グンターが2022年の6月から、インターコンチネンタルの、チャンピオンを、長期政権で巻いているという中で、こういうね、まあ、WWE の良さなのかもしれないですけど、やっぱこういう通常回でチャンピオンシップやるっていうのは、うん、すごいですね。なんかあんまりこう日本のプロレスに慣れてるとあんまりこう馴染みがないというか、やっぱりこうビッグマッチの一つでこう目玉として入れるみたいな感じがするんですけど、まあやっぱこう毎週の放送の中で一つ目玉を入れてくるみたいな感じがあって非常にいいかなと。で、まあ、試合は結構、まあ、軍一進一退ながらやっぱり、ところどころで軍団がね、強さを見せてくるという流れですね。打撃が強い、やはり打撃が、グンターが一歩上ながらも、ジェイ・ウーソがスピアを連発して、自分のペースに持っていくと、ウーソスプラッシュで決まったかと思ったら、ジミー・ウーソ、兄弟の兄の方かがボンクで邪魔をして3つならずで、ジミー・ウーソを、除外するんですけど、最後はウーソスプラッシュを決めようとしたところを剣山丸め込みでグンター3つみたいな、まあ、これで、レスルマニアに向けて、ジミーとジェイの、まあ、構想が、続いていくのかなという形らしいですね。いやこんなねあっさり知識で語っあのお話いいのかなと思うんですけど、うん、まあ To be continue っていう面ではやっぱり、うん、ねこうさっきも日本っていうか新日とかと日本の、まあ、興行メイン型のプロレスだとやっぱり興行の中で一つ締めを作らないとダメっていうところがあるんですけど、 WWE は逆にねこれからもずっと続いていかないといけないので、うん、一つのこの結末に対してさらにこう続きを見せていかなきゃならないという中で、まあ、こういう終わり方なんですよね。うん、だからなんかあじゃあ来週も見なきゃというかレスルマニアまで見なきゃみたいなっていうのをまあ作ってるんですよね。だからいろんなこう構想しながらも、一つあのこうストーリーをレスルマニアに向けて、作っていくというこの見せ方っていうのは、こう規模感もあるしやっぱ面白いなと思わされますね。はい、とあとは最近見たのは、新日の大阪は見ました。うん、あのザック・ダニエルソンすごかったっすね。いやザックがねやっぱ IWGP 巻いてないのはおかしいよね。うん、真田が負けてザックが負けない理由って何と思っちゃうけど、うん、 あ、でももう来るでしょザックはね。えこれでまたなんかニュージャパンカップとかっていうところか、まあ、できればねザックは G1 優勝してほしいっすよね。ね、うん、G1 優勝して東京ドームのメインイベントザックみたいな、できればね岡田から取ってほしかったっていうのはめちゃくちゃあるんですけど、まあカズくんもねいなくなっちゃったのでザック行ってほしいですね。なんかザックが上がってきたらもう一個気持ち入れて一日見れるかなという気がした、ザック、ダニエルソンで、まあメインがウォードックスとエンパイアの、かなドッグケージマッチ、うん、オスプレイの新日本プロレス所属ラスト試合と、いやバカみたいでよかったっすね、うん、ウォードックスめちゃくちゃいい仕事しますね。みんなちゃんと見どころ作ってやってくれてるんで、いやウォードックスいいっすね本当に。フィンレイもねちょっとなとは思ってたとこもあるんですけど、いやもうあんだけやってくれたらまあいいかなっていう、ね、だってあの試合なんてねリングまで壊し始めてもう何が何だか分かんないけど、とにかくオスプレイを叩き壊してやろうぞみたいな雰囲気があって、でもちゃんとねオスプレイから勝ってこうバッドエンドを演出しつつ、最後はエンパイア勝ったのは俺たちだぞっていうなんかまあ見せ場は残していくみたいな、いやー素晴らしいですね本当に。なんかオードックスはねなんかこう僕が見てきたバレットクラブの中ではなんかこう歴史上のバレクラに一番近い感じがするし、何せやっぱ LA 道場出身がね、大半を占めるという中で、まあ、柴田勝頼がねこう注入してきたエキスにこうバレットクラブのメンタリティみたいなところが加わるっていうのは、あすげえいいなと。やっぱこれが大阪のメインイベントでやれるっていうところが、まあ、新日本プロレスの強いところだなと思いました。はい、そんな感じで、2.21、最近のこと、まあ最近見たプロレスの話をさせていただきましたが、まあちょっとね 3.2 のノアを行くかどうかが結構怪しいところなので、まあ、藤田ジェイクはね結構気になるところではあるんですけど、ここでプロレスゲージを使っていいものかどうかっていうぐらいちょっとまだ溜まってない感じがするんで、ちょっとカードの動きを見つつまた、見て、お話ししていこうかなと思っています。ということで本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、 Spotify の質問機能を、利用した質問など、リプ DM まで、どしどしお待ちしています。そんなこんなで第116回いかがだったでしょうか。とにかくちょっと更新するのをね、なんていうんですか、もう最近本当ね言葉が出てこないんですよ。やばいっすよねマジで、あれあれみたいな、習慣化習慣化しようと思って、でまあとにかくねなんか何でもないことをちょっとお話ししているんですけど、なんかねこうテーマをくれテーマをくればなんとかくれればそれに向かって話すので、なんか話してほしいこととかあったらぜひ、このこう宣伝ツイートのリプとか DM まで、送っていただければ何かしら話しますので、皆さんの お暇な時間の暇つぶしになればなと思っておりますので、どうぞどうかよろしくお願いいたします。ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。